カイの気ままにバイバイ。
はい、どうもカズーでございます。まずはお詫びからさせてください。当初の予定ではですね、7月分も気ままにマイライフは放送予定だったんですけども、なんだかんだと録音ができなくてですね、2ヶ月ぶりの放送になってしまいました。本当にこれに関しては申し訳ございません。もう反省反省の日々なんですけど、まあ説明をするとですね、長くなりそうなんで、いろいろホームページには書いてると思いますので、ぜひホームページをチェックしてやってください。よろしくお願いします。さて、明日から9月ですよ皆さんね。北海道はやっと涼しくなってきましたね。それに伴って皆さん、8月は暑かったですね。いやー、久々にね、こんなに暑いのを体験したね。で、外はもう当然暑いんだけど、自分のマンションもね、もっと暑い。もうね、窓なんて閉めれないですよ。閉めたら終わりだね。夜でもね、多分ね、33、4度とか窓閉め切ったらあるんじゃないかというぐらい暑かったので、本当にね、きつい日々でしたよ。もうかといって閉め切るわけではないので、窓は全開にするし、扇風機はフル回転だしね、毎日冷凍庫に入れてアイス飲んで頭冷やしてたし、そうやって無理やりは寝てはいたんですけど、ま、気がつけばね、すっかりいろいろ自分も出歩いてたせいで肌が白いはずなんだけど、すっかり僕もですね、今年は日焼けをしたようで、会う人みんなにね、カズ焼けたねって言われるんですよね。でそんなに焼けたかって思うんだけど、まあ腕とかね見直したらやっぱり黒くなってるし、顔も鏡とかで見ると、まあ、真っ赤かな。真っ赤かどうかわかんないけど、若干やっぱり黒くなっていて、例えるなら渋谷系、いや、そこまでは黒くないな。まあやっぱり若干は黒くなってますよと。で、まあ見た目的にはね、日焼けしてる人って結構健康そうに見えるので、数も健康そうに見えるかもしれないですよ。まあそろそろ日焼けも収まりつつあると思うんであれなんですけど、まあ日焼けそうな数に会いに来てくださいよ皆さんね。で、まああと入院といえばですね、7月は手術の関係で入院しておりまして、でまずそれに関しては無事に退院することができました。はい、ありがとうございます。かといったってね、そんな大げさな手術じゃないので、最初から僕は退院しますよって言ってんだけど、入院するときにはね、みんなにね、もうカズさんさようならって、いつかどこかで会いましょうねとかね、わけわかんないことばっかり言われてね、最初から帰ってきますよって言ってんだけど、みんな好き勝手にね、違う風に解釈をされていたようですよ。もう別にいいんですけど、勝手に殺すなっていう感じになっただけでね。はい。で、そうだな、あえて一つ入院中のエピソードを述べますと、看護師さんがですね、可愛い人ばっかりでしたね。それだけが唯一幸せな空間でしたね。まあ手術自体はお尻を切ってね、そういう手術だったので、2週間はもう絶対安静ですよと、座ることも禁止ですよって言われてたので、まあ唯一看護師さんが可愛いのが僕のオアシスでしたね。バカなこと言っております、すいません。ね、それさえもなかったらもう僕はね、もうね、ダメですよ。もう無理やり座ってね、傷を広げてね、バカ野郎とか言ってたかもしれないですけどね。唯一そういう幸せな空間があったので、僕は2週間耐えれたのかなと思っております。あとね、お見舞いに来てくれた方々、皆さん本当にありがとうございました。ね、 まあこれからはね、もう健康になったし、体力もそろそろついてきたし、バンバンね、路上、まあ路上に関してはあの9月いっぱいになりますけど、ライブとかどんどん入れてですね、歌っていきますので、皆さん今後もよろしくお願いします。ではですね、ここで1曲目、そろそろ行ってみたいと思います。最近ね、無事にファースト CD50 枚増版させていただきまして、これをどんどん売っていきたいと思うんですけども、ファースト CD のナンバーを久々に聞いてやってください。ではアルバムメッセージから君と僕の恋聞いてやってください。どうぞ。
Go! 違いがあって掴むのも掴まないものも結局君と僕次第結局僕と君次第
はい、では君と僕の恋という歌を聴いていただきました。この曲最近歌ってないのでかなり久々な感じがしたんですけども、皆さんはいかがだったでしょうかね。さあ、では続いてのコーナーなんですけども、このラジオ自体2ヶ月ぶりになるんですけども、このコーナーは覚えてるでしょうかでは行ってみましょう。あの死後は今、若干このコーナーはですね怪しいんですけど、個人的には大好きなコーナーなのでネタが尽きるまでか、かなりの不評にならない限り続けてはいきたいと思いますでも今回はですね、特に何かというわけじゃなくて、カズー自身がよく使う死後シリーズでいきたいと思います。まず食事編、まあ大体ここで想像つきそうな気がするんですけどまずですね、ご飯を食べるときにですね、カズーはいただきマンモスと言いまして、食べ終わった後はごちそうサマンサと言います。どうなんですかねこれはね、言葉自体に意味はなくて、多分ね、いただきマンモスとかになると酒井のり子がノリピーと言われてた時代に言ってたような気がするんですけども、でもまあ普通にいただきますとかね、ごちそうさまっていうのが基本的に嫌いな男みたいで無意識に言ってますわざと言ってる時もありますけど、大体はもう途中から無意識で言ってますよね。今度ね、注意して聞いてみてほしいと思いますあと食事というわけではないんですけども、例えば自分がライブ情報を送る時とかはですね、大体一番最初にですね、ご無沙汰ってつけますこれもどうかと思うんですけども、みんな多分そこはスルーして見てると思うんですよね。あとですね、挨拶的なところでいけばですね、こんばんワインとかですね、こんばんわんこそばとか、あとは何でしょうね、しかれたべーとかですねあと申し訳ない時にめんごめんごとか言いますだんだん苦しくなってきましたねあとそうだな、例えば自分がわからないことがあったりして、誰かの言葉でなんか、あ、それだよそれっていう時にぴったしカンカンとかね、日々死後のオンパレードです。でも今考えると、うん、オンパレードも死後ですねどうですかねとりあえずね、ダジャレとか死後が大好きなカズと会話したくなりますか。なりますしょなりますしょっておかしいね、なるでしょね、そんなカズはですね、いつでもライブ路上であなたを待ってますよ。なんかコーナーとしては浅いなこれ来月以降大丈夫かこれ。でもね、まだまだ紹介したいね死後はたくさんあるわけですよ。はいね、で今回2ヶ月ぶりでしょ。ネットで調べたら本当にたくさんあってね、こういうのもっと教えたいなっていうのがたくさんあるのでね、とりあえずもうちょっと続けようかなと思っておりますで、続きに関しては来月に持っていこうと思っておりますので、お楽しみください。さあ、今回もですね、参考ホームページをお伝えしておきます。死後の参考ホームページは死後辞典、死後マニアックスになります。ホームページで検索してみてください。もうちょっとリンクはつけないでおきます。さあ、続いてのコーナーいきますよ。 続いてのコーナーは8月の新曲紹介のコーナー。やっと普通な感じがしてきましたねでは曲の説明をしていきたいと思います。まず曲名、真夜中の訪問者。曲の長さ5分44秒、ちょっと長いですね。基本コードは G、 使用楽器はリトルマーチン。曲調、ひたすら同じフレーズを繰り返す曲とつけてみました曲調とのその説明になってるかどうかわからないんですけど。で、あと曲のコンセプト、これはですね、まあ、夜中に届く携帯のメールとか間違い電話に対しての皮肉を込めた歌詞になっていて、曲も先ほどお伝えしたように繰り返す感じとなっております。ただですね、最後の方の歌詞はですね、社会批判も含まれております。結構うまくね、歌詞ができたと思っていますねそれを読んでちょっとニヤッと笑えるところもあると思いますね。あとね、最近は結構ラジオとかライブで先に歌っているので、聞き慣れてる人は聞き慣れてると思うんですけど、今回アレンジは珍しく遊んでみましたサビのところが遊んでいるので、そこら辺も注意深く聞いてみていただきたいと思います。はい。で、俺の予定ではですね、面白いと思うんですけど、まず聞いていただきましょう。ではカズで真夜中の訪問者、どうぞ。
真夜中午前3時、鳴り響く携帯のメール、何事かってみると、君からのチェンメール。切なくてやりきれなくて、いやいやムカムカして、途方に暮れたままで、目覚めのベルが鳴る。きっと君も悪気はないんだろう、だけどこれで今日もまた睡眠不足、hey! 迷惑迷惑なメールが僕の眠りを妨げる、ごめんね。迷惑迷惑な電話が僕の仕事の邪魔をする、
これは失敬。
迷惑迷惑なメールが甘いひととき妨げる、
ソーリー。
迷惑迷惑な電話が君との恋の邪魔をする。真夜中午前4時に震える携帯のバイブ、何事かってみると、知らない電話番号。間違えて謝らず、メラメラギラギラして、唖然としたままで、今日もベルが鳴る。せめて一言謝ってくれれば許せるのに、今日も結局睡眠不足。迷惑迷惑 メールが僕の眠りを妨げる。ごめんね。迷惑迷惑な電話が僕の仕事の邪魔をする。
これは失敬。
迷惑迷惑なメールが甘いひととき妨げる。
ソーリー。
迷惑迷惑な電話が君との恋の邪魔をする。時代は変わる、便利なツールだけど使い方によって一歩間違うと迷惑道具。
Hey!
迷惑迷惑な奴らが人の心を傷つける。
本当だよ。
迷惑迷惑な上司が出世コースを止まらせる。
勘弁してくださいよ。
迷惑迷惑な友達が人生観を迷わせる。
ごめんね。
迷惑迷惑な親戚が二人の恋の邪魔をする。
Hey!
迷惑迷惑な雑誌が青少年を惑わせる。
すいません。
迷惑迷惑な音楽がきっとチャートを狂わせる。
あれ迷った。
迷惑迷惑なニュースが無駄に危機感募らせる。
勘弁してくださいよ。
迷惑迷惑な首相が日本の国をためにする。
カズーの気ままにマイライフ。
はい、ではカズーで真夜中の訪問者聞いていただきました。アレンジの方はいかがだったでしょうかね。これは取り直しはしますけど、基本的にはこのアレンジのまま新しい CD に加わる予定になっております。これじゃダメだろうという方はメールください。待ってます。さあ続いてなんですけども、初のメールとなりますね、このコーナーに関しては。では行ってみましょう。カズーの心の110番。これはですね、まあいろいろ相談に乗りますよという、カズーでよければ相談に乗りますよというね、企画のもと、2ヶ月近く呼びかけてたらですね、やっとメールが来ました。はい。で、本名で来てるのでそのまま出しますと、歌手の河合よしこさんからのメールとなっております。てか考えるとですね、よしこさんはねすっかり準レギュラー化してますね。まあいいんですけど。じゃあ読みますよ。お悩みではないのですが、一人暮らしをしているカズさんに質問です。私はいつか一人暮らしをするのが小さな夢かっこ笑いなのですが、一人暮らしのいい面悪い面などを教えてほしいです。一人暮らしをしてみて自分として変わったことや得たことなど教えてほしいです。よろしくお願いいたします。なんてご丁寧なメールなんでしょうね。もっと砕けたね、ね、フランクなメールでもよかったんですけどね。まあいいですか。じゃあそうですね、まず一人暮らしのいい面なんですけども、これはやっぱりなんといっても誰にも干渉されないので自由な時間を作れますよね。もう単純な話、朝になって寝ようが夕方に寝ようが関係なしです。特に俺みたいにダラダラした生活をしている人間にはね、 本当にね、例えば家族とかいた分にはね、もうね、肌迷惑です。ひどいこと言ってますけど。だからね、やっぱり、うん、自分が自由になれる時間というのは、大きいですよね、一人暮らしの中でね。で、あと自分だけの空間というか、お城的なニュアンスもあるんだけど、これって結構大事なことで、まあ、例えばいろいろ考え事をしたり、悩んだり、どうしても一人でいたい時とか、例えば本当に音楽を作る時とかね、もういつでもその空間に没頭できますから、やっぱり一人で、うん、暮らすっていうのは、これはすごい良かったなと思いますよ。やっぱりね、家にいたらね、家族とかがいた場合にはね、ね、例えば音楽のフレーズとかなんて夜中に浮かんだりするときとかってギター弾けないですからね。で、鼻歌歌っててもうるせえよって言われるのがオチですから、そう考えたりするとやっぱりね、十分メリットはあるなと思うし、あとね、これはやってみて思ったんだけど、生活する上での知識を同時に身につけられますよ。うん。例えば本当に水道光熱費のね、手続きとか、区役所関係の手続きとか、1ヶ月のお金のやり取りとかね、どこのスーパーが安いとかさ、本当にいろいろね、学べるところがね、正直これはおすすめしたいですよ。うん。で、あと友達とか、あと彼氏彼女とかね、いた場合には全然呼びやすいでしょ。実家にいてさ、遊びに来いよとは言ったってさ、みんななかなかね、行けねえよって感じでしょ。よっぽどその家族と仲いいなら別だけどさ、そう考えたらやっぱりそういうところは、うん、一人暮らしの最大のメリットかなと思いますよ。で、反面ね、まあ、デメリットというか、辛い面は、基本的には誰も助けてくれません。ね。当然朝だって誰も起こしてくれないので、自分で起きなきゃいけないし、食事だって出てこないですよ。生活するべきことは、すべて自分でやることになります。まあ、例えば洗濯とかね、掃除とか。ね。これは結構厳しいけど、ここら辺はやっぱり厳しさが求められるものだと思います。うん。家族がいた時の楽さが身に染みるよ。本当に。で、特にね、俺みたいな、金の管理ができてない人間にはね、本当に最初は厳しかったです。うん。それでもね、いろいろ学べたし、生きていく術ということを言うとちょっと大げさだけど、そういうところも身につけて、今に至ってると思うので、うん。で、これはね、多分やってみないとわからないし、分かろうとしないですね。うん。あとね、病気になった時が辛いですね。風邪ひいたりさ、本当になんかもう調子悪いんだけど、自分で動けない時にね、誰か人がいればさ、電話とかしてもらえたりね、タクシー呼んでもらえたりさ、するだろうけど、やっぱここはなんか一人暮らしが辛いなぁと思うし、あとこれは俺だけかもしれないんだけど、秋以降、冬にかけて、なぜか物悲しくなります。これね、季節的なものだと思うんだけど、多分これ、自分だけじゃないと思うんだよね。ああ、わかるっていう人はね、いると思うんだけど、なんでか毎年ね、この時期は物悲しくなりますね。で、春になると、元気になります。だから僕はもう春、夏はすごいテンション高いし、出歩くことも多いし、気分がいいです。うん。まあそんなところかな。あとはその本当に一人暮らしをやった場合にはね、なかなか今マンションとかだったら隣人関係はないと思うけど、いろいろな面で気持ち的にね、強くなる気がするので、ぜひ、やってみてほしいと思います。はい。こんなところでいいですか？以上でございます。カズーの心の110番ではですね、どんな内容でも相談を受け付けております。ただ、ね、彼しかいないよとか、彼女がいないよとか、お金がないよとか、そういう相談はご勘弁ください。だって俺にもどうにもできませんからね。はい。で、先ほどのね、なんだ、 死後の世界とか、心の110番ではですね、メールを受け付けしております。じゃあメールここで読み上げます。 radio@kaz-sing.com ラディオだってまた言ってるのおかしいよねradio@kaz-sing.com となっております。どんどんメールをお待ちしております。
気ままにマイライフ。
さて、1回目から続いてる唯一のコーナーへ行ってみましょう。カズの一発ダジャレコーナー。今回はですね、まあ、前回のね、放送でドラマ仕立てをやったんですけども、まあ、好評だったと勝手に思い込みまして、これをまたやらせていただきます。今回季節がですね、秋だということで、こういうダジャレをご用意しました。具志堅さん、すっかり涼しくなって秋になりましたね。しょっしゅねー。以上でございます。これはですね、具志堅さんのちょっちゅねーというのと、初秋を兼ね合わせまして、初秋ねーになりました。以上でございます。さあ、最後なんですけども、まずはですね、カズーの今後の9月のですね、ライブと、あと路上情報をお伝えしたいと思います。まずライブなんですけども、まあライブというか、なんとなく路上の延長な感じがするんですけども、まず9月の10日日曜日、出番はですね、昼の12時30分から1時までなんですけども、札幌市南区芸術の森2丁目75番第2駐車場近く芸術の森センター前、まあ、いわゆる芸術の森でですね、アートマーケット2006というイベントがありまして、ここでカズーは歌わせていただきます。まあ、30分間だけなんですけどもね。でこちらをですね、入場無料で、ただし車で来る場合なんですけども、駐車場代多分500円ぐらい取られるはずです。で共演者がですね、シェイクソウルフレーバーでいいのかな、初めて聞いた名前になるんですけども、こちらが共演者となります。で続きまして、次は9月18日月曜日なんですけども、祝日ですね。こちらはですね、札幌市東区萌え沼公園 1-1 ガラスのピラミッドスペース1という場所、いわゆる萌え沼公園で、A サーキット2006ラウンド6というイベントがあります。こちらはですね、こちらも入場無料ですね。で共演者なんですけど、今のところ決まっておりません。ですので決まり次第ホームページの方でアップしますので、ご確認ください。あとですね、まあライブなどに関してはですね、急遽決まるかもしれませんので、ホームページのライブ情報のチェックをお忘れなくということになります。あと路上もですね、9月いっぱいまで毎週火曜夜8時半から10時までですね、たぬき工事3丁目ドンキーホーテ前で路上をやっております。で9月いっぱいなのであと4回ですねになってしまいますけども、もしお時間のある方はですね、見に来てあげてください。よろしくお願いいたします。まあいろいろ今後はですね、イベントなどもいろいろ参加していきたいなと思っておりますので、ぜひ今後もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。最後にラジオの感想、こういうコーナーがあればいいなとかね、こういう企画やってほしいなとか、こういうことを話してほしいんだけどとかですね、あと普通歌、あとリクエスト、まあ、これはカズオの曲のリクエストでもいいし、アマチュアのミュージシャンであれば著作権には触れないと思うので、いろいろリクエストしてみてください。はい、あとはですね、まあ、本日初めてのメールが来ましたけども、心の110番 あとはね、ダジャレのコーナー、あとはね、死後の世界、いろいろメール受付しております。ぜひ、ね、今後もメール、どんどんメールください。待っております。アドレス最後に申し上げます。radio@kz-sing.com radio@kz-sing.com radio@kaz-sing.com です。ね。いろいろコーナーどんどん増やそうと思ってるので、まずはメールください。はい。よろしくお願いいたします。それでは、毎回こんなシンプルなラジオ番組を聞いてくれて、本当にありがとうございます。また来月も聞いてやってくださいね。アデュー。ありがとう。僕を見守ってくれた、そんな君にありがとう。そんなみんなにありがとう。